はい、どうも、沢田信也です。今回はですね、旬な映画、仮面ライダーダブルの映画見に行ってきましたんで、その話を、駄菓子で無駄話のジマさんと一緒に喋っていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。駄菓子で無駄話第2回目の質出させていただいております、ジマさんでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
まあ、以前も仮面ライダーダブルの回で、まあ、出ていただいたわけですけども。
そうですね。
まあ、あの時に、まあ、冬のムービー対戦は見に行かなくちゃいけないよねって話をしていまして。う
ん、はい。
もうその話通りに見に行ってきたわけです。
私ね、当日、雪の日に、清掃して行ってきました。
そうですね、なんか、ツイッターに写真も上げてましたけど、うん、なぜか写真見たら、なんかスーツで行ってましたね。
スーツで、はい。桐山蓮のイメージで。はい。できたんですがというところでございます。
もともとお子さんのために行ったんですよね。
あ、もちろんです。
子供が見たいってどうしてもせ
よ。どうしてももう泣き叫び。
それはまさに仕方ないですよね。
うん、もう眠たいところを叩き起こして連れて行きました。
で、まあその、ジマさんが見に行ったのを受けて、うん。まあぜひとも映画の話をしたいっていう話を聞いて、あ、これはもう早く見に行かなあかんなと。というわけで僕ももう、お休みに入って早々に見に行きましたよ。
ありがとうございます。
うん。もうほんとね、もうそう、まあ、結論からも先に言っときましょう。
うん、言っちゃいましょう。
まあ、今回のムービー対戦。
うん。
もうね、どうしようかな、なんて言おうかな。もう、オーズがね、
うん。
もう、うんこ以下ですよ。
うんこ以下まだ、もう、まだ消化しきれてない残留物が残ってる感じ。
いや、もう、なんて言うんですかね、うんこ以下だから消化物以前の問題ですね。もう消化もまずできない感じ。なんやったらうんこを食べてうんこ落として出してるような感じですね。っていうかもう食べたくないみたいな。
そこまでいいよ。そこまでいっちゃいますか。
ねえ。
確かにね。
本当オーズはひどかったですね。
ねえ。ツッコミどころ満載でしたね。
本当にもうあれは何でしょう。中学生が自由帳に書いた漫画かっていうぐらいひどい脚本でした。
うん。
まあその点ね、まあダブルの方の映画はですね、うん、まあ僕的にはすごい大満足でした。
あ、ですか。
はい。うん、まあただダブルの映画としても、言いたいことありますよ。うん、ただ、やっぱりあの先ほどオーズの脚本って僕言いましたけど、うん、やっぱりもう脚本として比べてしまうんですよね。
あ、なるほどね。
うん、まあダブルの映画と、まあオーズの映画っていう。
うん。
で、やっぱりこう、私の尊敬いたしまする、三条陸先生が、書いていますから、うん、ダブルの方は。
なるほど。
もうほんと日の打ちどころがない、ちゃんとした上手い脚本でして。もうほんと、ああ、そうですかと。納得されましたね。う
ん、なるほど、
ね。なったらこう、映画見に行った後に、まあ、嫁と二人でちょっとキッカー工事のアルバムでも探しに行くみたいな感じになるぐらい、僕はやられてしまいました。
おぉ、そんなに。
正しいオーズの方は、もうそれを見た後だったので、なんだこのうんこ以下のものは。もうそれは正直なところ、今回の映画を見に行った人に関しては、だいたい変わらないかと。逆転することはないんじゃないかなと。
そうですね。あの、実は私の職場にですね、まあ、あの、子供連れでやっぱり行った方がいるんですけど、もうがっくりだと。
ほう。
もうどちらもダメだったと。
あ、そうなの。
言ってましたね。
それはやっぱり何ですか？そこをまず掘り下げていきましょう。
うん、
先ほどちょっと収録前に打ち合わせしたんですけど、あんまりスカルの映画はピンとこなかったんですか？
あのね、スカルとしては、映画としてストーリーとしては良かったと思いますよ。
うん、
ただ、目的がダブル、特にこの二人の、あの活躍っていうか、変身する前の姿を見たいっていうのが強くて、それから行くとですね、とても肩透かしを食らった感じ。
ああ、それはね、よくわかりますよ。あの映画が始まった時に、じゃじゃーんとこう、東映のこう、波がザバーンって出てきて、
そうですね。
三角のマークが出てきた時、後に、いきなり始まるじゃないですか、物語が。で、その時に二人がガーンって走ってきて、変身のポーズをやった瞬間にちょっと泣きそうになりましたから。
帰ってきたー
って。そうそうそう。あ、もう二人が帰ってきたーって。
そうなんですよ。で、いつものあの展開じゃないですか。うん、おちゃらけというかドタバタの。
うん、
それがなぜ、ああ、変わっていったのかと。で、途中まで、まあ、どうします？ストーリーの方行きますか？このまま。
まあ別にあらすじみたいなものは解説しなくていいと思いますけど。
うん。
まあそうした感想としては。
ね、その後 回想劇に入ったじゃないですか。
うん。
で、ああ、なるほど、こういう形で持っていって過去の話を織り交ぜながら話を展開するんだと思いきやですよ。
うん。
そのままずっぽり入っていくじゃないですか。
まあね。
うん、ここがね、あれ？おかしいぞ。でも後半きっと出てくるよねって思いながら見てたんだけれどもってとこですよ。うん、
まあでもそれはね、僕ね、正直こう映画を見に行く前に、あらすじを見てしまった時に、うん、おやおやと思ってたんですよ。
うんうんうん、
まあ、アキコが、まあ、時間を超越する、うん、まあ、敵の能力によって、
うん、
まあ、親父であるキッカー工事の過去を知っていくことになるのだってあらすじに書いてあったから、
うん、あ、そうなんだ。
多分ダブルはそんなに出てこないんだろうなっていう認識は、ちょっとあったんですよね。
なるほどね。ああ、そういうことか。で、まあ、話的には結構暗い重い話やなかったです。ですか。
そうですね。うん、なんて言うんですか。もう明らかにあれ子供向けじゃないだろうっていう感じがすごいしてて。
ないですね。
大きなお友達向けに作ってるだろうっていう感じがすごいしててね。
そう。
一番びっくりしたのは、うん、あの、雲爆弾で街の人が死んでいくときね。
うん。
あれは子供的には若干トラウマになるんじゃないかなってすごい思ったんですけど。
あれはよろしくないですね。
お子さんどうでしたの？あれを咲こうみたいな。
あれはね、いやまあでもまあなんとか見てましたよ。
そうですか。僕大人目線で見てもえって思いましたよ、あそこ。
えぐいなって言ってた。やりすぎじゃないみたいな。
なんかすごいリア充爆発しろ、地で行くような感じやったじゃないですか。
でね、一番初めに戸惑ったのは、蜘蛛男のディテールがあまりにも気持ち悪くて。
あ、そうですね。若干デザインがシリアス寄りになってましたね。
うん、そう。あ、これ子供泣くかもって、まあ結局泣きはしなかったんですけど、うん。ちょっとどうなのかなと。あと、同時に、雲の、何でしたっけ？もう一人の、ドーパント。
あ、コウモリの。
コウモリの。
うん、
あれも結構エグい形でしたからね。
そうですね。ホラー映画チックな感じのデザインでしたね。うん、
ちょっとね、あ、路線がちょっと違うぞ。これやっぱり、スカルのノリなのかなっていう感じがしましたね。
うん、そうですね。まあ、鼻からもダブルの映画をしない感じやったと思うんですよ。
うん。
まあ、フィーチャリングスカルって、こう、ちょっとなんか、ごまかしてますけど、要は仮面ライダースカルをやりたかったんだなっていう感じですね。うん、
そうですね。
ただ、やっぱり仮面ライダースカルでは客が来ないので、
うん、
まあ、一応ダブルっていう冠をつけとかなあかんかな、みたいな。
映画を作る人は本当にどっちを作りたかったんでしょうね。
まあ、スカルじゃないですか。完全にこれスカル入りで生きてるでしょ。
でしょ？
うん。
うん。だから、その今まで一連の流れでスカルを見え隠れしながら絡めていって、最後はスカルってこうなんだよって言いたいのをぶつけられた気がしたんです。で、これで完結しました。これでまるっとダブルの世界をこれで説明できましたよ。
うん。
っていう感じがしたんですね。
なんかね、その、なんていうんですかね、すべてを語り切れないなってすごい思うのが、
うん、
やっぱり僕たち夏の映画を見ていないので、
あ、そうね。
A to Z 運命のガイアメモリーを見ていないから、うん、なんともこう評価しづらいところがあって、そうして。
確かに。
やっぱネットの多くの感想を見ると、
うん、
やっぱ運命のガイアメモリーがすごい最高らしいんですね。ダブルの映画としては。
あの、評判高いみたいですね。
すごい評判が高いみたいですよ。うん、だからやっぱりあれがあって、で、あれがまたあの、最終回の、時間軸で言うと、最終回の話のちょっと前みたいな話らしいから、
うん、あ、そうですね、う
ん。あの映画があって、テリーの最終回があって、ダブルの映画は完結っていう感じらしく、
うん、あ、そうか。
で、その他のダブルの映画に関しては、あくまで、まあ、なんていうんですか、ダブルの世界を補足するためのストーリーみたいな感じらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
だから今回のスカルの映画の目的って何かって言うたら、
うん。
もうあの決め台詞がなぜ生まれたかじゃないですか。
確かにそうですね。
お前の罪を数えるわね。
うん、
最終的にあれがなぜ生まれたのかを描くためだけの映画じゃないですか。
まあ、しかしまあ、初めから使われてているフレーズであり、まあそこも知りたいところでもありますしね。なぜスカルが誕生したのか。
うん、だから、まあそういう意味では、もうダブルの話としては、もう夏の映画とテレビの最終回でも完結しているので、
うんうんうん、
描くべきことがないんかなっていう感じはすごいしたんですよ。だからすごい僕も翔太郎とフィリップの話を見たかったですけど、じゃあどんなエピソードを作るってなった時に、 もう最終回の延長上しか話作れないじゃないですか。
うんうん、
新しいドーパンドが出てきて、みたいな。うん、もうそれって、なんか、映画じゃなくてもいいじゃんって話になるでしょうし、うん、それこそ、ダブルの第2期を作ってくるよって話になってしまうので、うん、
なるほど、
映画としてはもうああいう別のところを描いていくしかないんだろうなっていう感じはすごいしたんですけど、うん、だからもうすごい腹立つ部分もあるんですけど、うん、ダブルもっと見せろよと、
うんうんうん、
でもまあ、まあ、まあ仕方がないのかなと。
なるほどね。
なんていうんですかね、
うん、
よく最近の主演者の商法として、昔少年ジャンプで流行ってた漫画が、うん、まあ、スーパージャンプで再開するっていうのがあるじゃないですか。
あ、そうなんだ。うん、
リンクにかけろ2とか。
ああ、なんか合ってますね、そういう
の。なんかね、うん、なんか、無理やり続編を作る男塾2とかね。うんうん、なんか、いや、もう完結してるのに、話としては綺麗に完結して、もうオチもついてるのに、うん、それを無理やり引き伸ばしてしまうと、ダサ作になってしまうっていう。
なるほどね。
ダメな例としての良い例があるので。
なるほど。
そういう意味では
。下手にいじられるよりはというところですね。
そうですね。もう外堀の描かれてなかった部分を描いていくしかないんかなという感じがすごいするんですよ。
なるほど。
で、やっぱり脚本家の三条陸はジャンプ経験者やから、うんうん、絶対そこの手法分かっとると思うんですよね。やっちゃダメなところと、やるべきところっていうのは。
うんうんうんうん。
だから、来年、その、アクセット、エターナルの、まあ、スピンオフ作品が V シネマとして出るってことが、
はい、そうですね。予
告されてましたけど、
うん。
アクセルの脚本家は三条陸じゃないんですよ。
あ、違うんだ。
で、エターナルの方が三条陸らしいんですね。
じゃあ、沢田さん的にはエターナルの方が気になる。
気になるね。で、うん、なぜかというと、アクセルの話は、
うん。
アキコと結婚した後の話らしいんですね。
おー。
そのアキコと結婚した後、テルイリュウがアクセルとしてどう活躍するかっていう話らしいんですね。
お
ー。で、エターナルの方は、その夏の映画で出てきたエターナルの過去を描く話らしいんですよ。
うん、なぜああなったのかということですか？
そうですね。で、そこで、やっぱり三条陸としては、やっぱりその外堀を埋める方をやってるんですね。
あ、なるほどね。うんうんうん。
その後は手掛けないんですよ、あの人なんか知らんけど。あの人の中ではきっと終わってるんでしょうね、ちょっと、ダブルが。
なるほどね。うん、それまで作ってきたものを壊してしまう可能性がありますよね、下手に後付け してしまうと。うん、
もうそれはもう別のクリエイターに任せました、やりたいんだやってくださいみたいな感じなんかなって、うん
う
ん。
なるほど。
ダブルブランドとして自分自身が手掛けるならば、絵が描けないところを僕はオフィシャルとして埋めていきますよ、みたいな感じなのかなとか思って。
うんうんうん。
だからすごい悲しいけれども、ダブルの映画はもう、ああ、あるべきだったのかな、という。
そうですね。うん、まあ、そういう意味ではね、逆を言えば、我々にもまだ A to Z が残ってるわけですよ。
そうですね。
うん。
みんなはすごい満足して、満足してしまったかもしれないですけど、
うん、
我々はまだ見ていませんので。
まあ、変な話、ポテトサラダとスパゲッティを食べたけど、残ってるエビがあるぞ、という感
じ。一番最後に残しましたよ、と。
そうそうそうそう。ちょっと冷えてるかもしれないけど、美味しいぞと。
ええ。
というのは残ってるわけですよね。
そうですね。
うん。
まあ、うちの嫁なんかは、うん、ダブルの、テレビのダブルの途中から見てたんですけど。
はいはい。
スカルの存在知らなかったんですよ。去年の夏の映画を見てなかったので。
ね、うん、うんうん、
去年の冬の映画が、うん、ディケイドのムービー大戦見てなかったから、
はい。
ビギンズナイト見てなかったんですね。
なるほどね。うん。
だから、うちの嫁としては、ビギンズナイトの楽しみが残ってるらしいんですね。
ああ、そっか。
お得やなぁと。
そうですね。うん。なんか全巻揃ってから漫画一気読みした感じがしますね。あ、それはいいかもしれないですね。
うん。
なるほど。で、まあ映画の方で行けばですよ。私はちょっと思うんですけど。
はい。
なぜアキコが一人二役しないといけなかったかということなんですが。
うん。
あれどう思います？私一人二役じゃなくてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、戦略的にあの子をやっぱり出したいっていうのがあったんですかね。
まあ一応、なんて言うんですか、やらしい大人の事情で言うと、
うん。
まあ、ショーラ太郎とフィリップはスケジュール的に抑えることが、まあできなかった。
うん。
じゃあ、ダブルらしさを出すためにどうすればいいかというと、まあ気候を出すしかないだろう。
そうですね。で、時間軸的に絶対出てこないですからね。うん、まあ、それこそ小学生の 時代まで遡っちゃうので、
うん、
じゃあ、その頃のキャラとしてもう一人出すかと。
うん、あとはやっぱりこう、我が子である明子ぐらい大事な存在という意味で、まあ、明子と似たような感じのやつを出したってことじゃないですか。
ああ、なるほどね。
最初僕ミスディレクションかなと思ったんですよ。
うん。
おかんかなとか思って。
うんうんうん。
でもなんか時間的に違うしなとか思って。
そう、私もそう思いましたね。
まあでもあれはやっぱり良い解釈をするならば、うん、まあ、秋子ぐらい大切だった女性という意味で、まあ、秋子と同じ用事やったんじゃないですか。
まあ、良い解釈すればそういうふうになりますね。なるほどね。しかもまあね、しかし、あの手の色っぽい女性は、似合わないですね、あんまり。
そうですね。やっぱり、基本、ギャグキャラでダブルの時は走ってたから。うん。もう頑張ってた方じゃないですか。
まあ、そうね。確かにそれを言いますね。
メリッサとして
ね。メリッサとしてね。うん。
あの、程よい中二な感覚のハードボイルドが僕には結構いいんですけどね。
ああ
。メリッサなんか言う女の子が1990年代におるわけないんやけって、すごい思うんですけど。そこはあえて、メリッサと言ってしまう。
なるほど。
だって1999年で書いてた割には、うん、ものすごい時代が昭和やったじゃないですか。
めちゃくちゃ昭和の匂いですね。
そんなホールで歌うような歌謡ショーが90年代にあるかいなってすごい思うんですけど。
確かにね。
でも、あーじゃないとハードボイルドじゃないので、
あの、
無理やり作られたハードボイルさ、ボイルドさっていうのがすごい好きやったんですけど、
ね。ああ、なるほど。確かにそういうのありましたね。うん、
90年代もっと未来だよってすごい思ってたんですけど。
確かにね。
そうか。
そして、まあ、フィリップと翔太郎っていう形で、この二人の掛け合いというのが、ま、一つの象徴だったんですけれども、今回のスカルの映画、スカルの映画と言ってしまってはなんですが、松という、パートナーが、
うん、
ナルミソキチのパートナーが出てきましたね。
そうですね。あれもね、すごい、こう、ちょっとあれ、うまいなっていうか、単純に感動したんですけど、うん、ナルミソキチにもフィリップ的な相方がいたんだっていうのは。
ですね。
すごい見せて、ああっとか思って。
うんうん。
で、また、絶対もう狙ってるんですけど、
うん。
お前の本棚で探してくれよ、みたいな。
そうそうそう。
あれももう、明らかに狙ってるじゃないですか。分かってたけど、すごい、こう、うん、なんか、おーって、震えしまいましたけどね。
なりましたね。うん。ダブルの映画では、かなり、あの時のあの姿が、あのセリフがここでもっていうのが多かったですね。
うん、
尾藤さんも出てくるし、T-Rex になった幼馴染の女の子のちっちゃい頃の姿も載ってましたよね。
あ、そうですね。あれ、最初、その吉川晃司が戦ってる様を子供が見てた時に、うん、この翔太郎の隣に女は誰やねんって思ってたんですけど、
そう
帰ってからよくよく調べてみてみたら、ああ、もう一番最初に出てきた幼馴染やんけっていう。
そうなんですね。あの辺作りがうまいなと思いましたね、正直。
そう、すごい続き回してきてるなっていう感じがすごいしましたね。
ですね。
僕、細かいところで一番おっと思ったのが、うん、あの、松の作った人間関係図が、
うん、
あの、そのダブルの番組の最初に出てくる、
そうでしたね。
コロコボードに写真貼ってる感じやったじゃないですか。
あの、人間関係図ね。確かにそうですね。
そうそう、あれがおって思って。細かいところでなんかネタ仕込んできよるな、みたいな感じがすごいしたんですけど。
もういろんなところで飽きさせない作りはありましたね。
そうですね。
うん。で、ストーン役の、つぎおきしろの出方もなかなか、っていう感じで、存在感相変わらず薄かったですね。
もう最初に尾藤勇と吉川晃司が喋ってる風車の向こうにいるじゃないですか。
そうそう。怖って思った。
そう。俺最初なんか幽霊かなんかかと思った。あ、そういう意味ね、みたいな。
うん。まあなかなかね、良かったですね。あの辺の作りもね。
臆病なぐらいでちょうどいいんだよって言いながら。
そう。
速攻殺されてましたけど。
うん。あれも、前に出てたセリフですよね、もともと。どっかで前聞いたことあるなぁ。
うん。
ビギンズナイトだったですかね。なんか、そんな記憶もあるんですけれども。あとね、バッドドーバンとか。
うん。
このお姉さんもなかなか異色なキャラでしたね。
そうですね。なんか、アリンス言うて。
あ、そうそうそうそう。
何このような、おいらん言葉は何なのとかも。
うん。
でも結構僕的にはこうお姉さんセンサーがビンビン反応してましたから。
ああ、なんかこの人モデルさんかなんかなんですかね。
カデナ・レオンっていう人らしいですよね、有名な、まあモデルタレントなのかな。
うん、なかなかね。
残念ながらこの人は本編に出てこなかったから死ぬんだろうなと思いながら見たんですけど
なるほど、
残念です。一回の映画で終わらすには残念なキャラクター。
まあね、でもそのそれでいけばね、シュラウドは出てきたけれども、うん、二人の姉妹が出てこなかったのはちょっと残念でしたね。
あれは時間軸的にいたとしたら、
うん、
翔太郎と同じような子供やったのかな。
まあそうですね。うん。あれに、そっか。
あれってどうなんですかね。まだ、その園崎龍兵衛がガイアメモリーを売る前の話でしょ、きっと。
あ、そっか。え？
あ、でもシュラウドはああなってたから、リュウベイはすでにも研究を始めたのか、
うん。で、翔太郎があれぐらいの大きさだから、まだフィリップも生身やったんじゃないですかね。もしかすると。
フィリップ、あ、どうなんやろ。シュラウドがあの包帯ぐるぐるになったのは、
うん。
リュウベイが研究室で、
うん。あ、そうか。
リュウベイがもうテラドーパントとして、うん、シュラウドをあんな形にした後の話でしょ。
そうか
じゃあもうすでにフィリップは死んでる状態かな、時間軸的には。
なるほどね。
もうすでにフートの街でこうガイアメモリーを売りさばいてる頃になるのかな。
あ、そうかそうか。
まあそういう意味ではちょっと出欲しかったですけど、
うん、
匂わすところはあってもよかったかな。
うん、まあそうですね。まあね、まあ何ダブルを見たいっていうのを除けばですよ、とてもよくできたストーリーでしたね。
うん、そうですね。
話の展開、組み合わせ、意外性といいますか。
仮面ライダーのくせに、まあ、仮面ライダーのくせにっていうのもすごい嫌な言い方ですけど、うん、すごい普通の大人向けの映画として完成されてたかな。なんかその、カメラワークとか演出とかも、普通になんかおっと思ってて、
うん、
最後、マスと吉川晃司が対峙するときに、うん、
ええ、
風車がくるっくるって回るときに、こう、スカルとドーパントと生身の本体が入れ替わる表現をするじゃないですか。
出ましたね、はい。
なんすかこのかっこいい表現方法はと思いながら。
これは子供が見ても、って思うだろうなと思いましたよ。でも我々が見ると、お、かっこいいって感じがしましたね、やっぱり。
なんすかこの気合の入った作り方はとか思って。
そう。確かにそういうことですね。
で、その流れで、俺は自分の罪を数えたと。
うん。
さあ、お前の罪を数えろの、こと に流れるあそこの一連の下りは、すごいこう、おお、すげえって思いながら。うん。
かっこよかったですね。
素直にかっこいいなって思いながら。
うん。確かにそうです。で、あと、印象的なのは、スカルに変身して、アキコに、から電話がかかってくるんですよね。うん、あの時の下りも最高でしたね。
そうですね。一番最初になんか結婚するときはそばにいてやるからなっていうセリフの伏線っていうか、まあ何をいきなりアキコを言い出すんだと思ってたら、
うん、
しっかりちゃんと映画の後半でそれを収集していたと。
そうでしたね。まさかあの場所でそういうネタ明かしがされるとは思いませんでしたけど、うん、かっこいいって思いましたね。で、そのスカルなんですが、初め釣る機会だったじゃないですか。
うん、
でも、今まで私のイメージで帽子かぶってたから、
うん、
あれでいいのかなって思ってたんですよ。
うん、
でもあれ、では不完全だったらしいですね。
そうですね。なんか、吉川晃司がすごい、ガイアメモリの能力を拒んでいたから、不完全な形だった、みたいな解説を見ましたけど、
うん。なってますね。なんか、クリスタルかなんかの名前なんでしょ、
うん、
あれも強引っちゃ強引ですけどね。サズさん、スカルのデザインってどう思います？
あんま好きじゃないですけど。
やっぱり。あれ帽子ないとかなり間抜けな感じがしませんか？
そうですね。帽子があるからこそ、なんか、うん、なんていうんですか、ハードボイルドな感じが演出されていい感じではあるんですけど。
うん。
スカル単体では別にそんなに僕は響かないんですけどね。
っていうよりもただの骸骨ですから。
そうですね。
言ってみりゃ。うん。まあ、確かにね。で、意外なことにスカルボイルダー。
うん。
バイクがちゃんとあったんですね。
あれも何なんですか？おもちゃ売るつもりなんですか？
あ、どうだろう。
なんか、 うん、なんでそんな白いシュートやねんって思いながら、まあ、シュラウドが作ってたんでしょうけど。
ね、しかもあの、スカルギャリーまであったじゃないですか。
うん、まあ、シュラウドがきっともう、彼はスカルになる運命なのよ、と思って、コツコツと作って。
作ってたという、ね、探偵事務所の隣は実は秘密基地だったと、その頃からそうなのかって。まあ、びっくりしましたけどね。
どういう設備やねんって思いました。
そう。うん。
シュラウドも体張って頑張ってましたね。
あ、シュラウド実は生身でも強いですよ、あれ。
普通に、なんか、カンフーアクション的な感じで頑張ってましたけど。
そう。頑張ってましたからね、ほんと。
テレビではね、普通にコート着てポケットに手入れてるだけの人や
った。その通りですね。なるほど。まあね、でも、なんですこの作品が一連終わって、まあ終わり方もまあ良かったですね。映画最後の。なぜか、メモリーブレイクしたんだけれども、彼は死んでしまいましたね。松は。
あれは、何なんですか？もう、ドーパントの力に侵されていたので救えなかった的な感じなんですか？
ああ、そうか、そうかもしれないですね。もうすでに遅しと。
だから、ガイアメモリーを売りさばくやつ許さない的な感じなんですかね。
かもしれませんね。そして、ね、結局、ナルミ総吉は、ね、雲男の影響で、アキコには二度と触れることができなくなったと。
そうですね。あれも理由付けとしてうまくやってんなとか思って。
うん。でしたね。
そういう理由で会えなかったんですよ。
うん。まあ、遠目で見てるくらいはいいのにね。まあ、その辺がハードボイルドなんでしょうね。
そうですね。
うん。まあ、あれだけはあれなんですね。メモリブレイクしても効果が残っちゃったんですね。
まあ、それだけ松の、リア充爆発しろの、の、恨みの意識が強かったんですよ。
まあ、そうかもしれないですね。まあ、ここまでは良しというところなんですが、まあ、王座散々刺しましたけど、
うん、
最後の対戦もひどかったですね。
あれね。正直、先に王座の話を片付けておきますと、
うんうん、
話すことは別にないと。
ええー、
文句しか出てこないでしょ、どう考えても。
僕も、鮮明に残ってますよ、バレリーナ。エンディングの
子。俺あのシーン、正直映画館で、子供がたくさんいる中で、俺一人ちょっと声出してしまいましたから、何これって。言ってしまいましたから、思わず。何これって。
学生の自主制作の映画じゃないんだから、あれはないよね。
あれは何なんですかね。何なんですか。誰が OK を出したんですか、あれは。
あそこ笑ってほしかったのかな。
ほんと最大の突っ込みどころですよ、あれは。うん、
あれはひどかったね。
オーズの映画もね、素材的にはすごい燃えるものがあったんですよ、僕の中には。
それは、信長の方
ですか？信長っていう素材を出して、うん、それを、まあ、グリードとうまくこう、合致させてるじゃないですか。欲望っていうキーワードを元に。
確かにね。
うん、別に信長欲望強いから、ああやったわけじゃないと思うんですけど、
うんうん、
まあそこをまあまあ、無理やりくっつけて、
うん、
じゃあの、歴代の、ね、野心を持った人間が、グリードの能力と結託したらどうなるのかっていうのはすごい燃える展開じゃないですか。
確かにそうですね。
なんやったらすげえ最大の敵になり得る話じゃないですか。
うんうんうん。
それがなんかあんな形で終わっていいのかなっていう。
なんかあっさりね。
俺一番ね、オーズで腹が立ったのは、うん、まあ言うたら信長って、こう、志半ばで倒れていったわけじゃないですか、歴史の中では。
あ、そうですね。う
ん、それがまあ現代の科学力を持って、まあ、グリードの能力を植え付けられたけれども、
うんうん、
現代に再登場して、じゃあ再び、こう、天下取るか、みたいな感じでね、
うんうん、
進んでいってたわけですよ。
うん、
でそこで、まあ、エイジと出会うことによって、うん、自分と真逆の人間と出会ったことによって、じゃあその自分の気持ちがどう変わっていくのかってところが、
うんうんうんうん、
物語のテーマやったわけでしょ、きっとね。
はいはい、うん、
で、なんか、映画の後半で言うじゃないですか。信長がエイジに向かって、うん、お前はうつけだと、
うん、
何の欲望もなく、
うん、
生きてるお前は面白みがないみたいな、
う 言ってましたね。
うん、それに対する英氏の言葉がもう僕は目が点でしたから。
何でしたっけ？
だって空は青いじゃないかって言ったじゃないですか。はぁとか思って。なんだそれと思って。お前ほんまに何も考えてないんだっていうのが、すごい分かってしまって。
やーね。
って、だから僕がオーズにいまいちハマりきれないのはほんとそこなんですよね。
あの、主役のキャラがあまりにかけ離れてますよね、現実と。
戦うポリシーがないんですよ、あの人。
うん。
なんか、うん、過去に、こう、なんて言うんですか、どっかの内戦で、巻き込まれて、なんか子供を助けられなかったトラウマみたいなのがどうもあるみたいですけど。
ですね。
でもそれを、があったとしても、彼にはあまりにも戦う理由がなさすぎるんですよね。
もう、場当たり的にやってる感じがしますもんね。
流れで仮面ライダーになっちゃいました的な感じがすごいするので。
そうそうそう、
なんかその、翔太郎みたいに、なんか、戦うための理由がないんですよ、確固たる理由が。
ないですね。
それを、その、最後のムービー対戦の話でも言っちゃってたじゃないですか、エイジが。
ん？
アキコが、コアに襲われた時に、エイジが助けに来て、また仮面ライダーかよと。
うん、
なんで仮面ライダーになるのよみたいな話をしたときに、うんうん、なんで戦うのよって言ったときに、さあって言ったでしょ、あいつ。おいおいおいと。
大概にしとけよって感じですからね。
戦いたいから戦うんだよみたいな、うん、なんやお前ドラゴンボールかみたいな感じの話をした瞬間にもう僕はすごいがっかりして。
まあね。まあそういうキャラ付けで、思いっきりそっちに振った感じがしますよね。
オーズにはすごいかっかりですね。
うん。
いや、でも分からんでもないんですよね。オーズのテーマって欲望なわけじゃないですか。
かたや、すごい強欲な人がいて、で、主役はもう、思いっきり無欲と。
そうそうそう。その対比なんやろなって思うんですけど、ヒーローとしてあまりにもちょっとなんかどうなんかなっていうね。
ほんとね、名前あれ変えたらいいですよ、ほんと。とてもね、主役の感じがしない。
話ちょっとずれますけど、
うん、
ルローニケンシンっていう漫画があったじゃないですか。
ああ、ありましたね。うん。
で、ルローニケンシンの中での主人公である日村ケンシンは、
うん、
人を殺さないってことをポリシーにしてるんですね。
うんうんうん、
で、剣士であるにもかかわらず、
うん、
刀を持ってるにもかかわらず、
うん、
その刀には刃が逆になってるわけですけど、逆張って
る。はいはい。
で、剣士で武士で剣を持ってるけれども人を殺さないっていう、まあいわば少年漫画の主人公としては、すごい不思議な存在で出てきてたわけですよ、
うんうんうん、当時。なるほど。
でもやっぱりそれには理由があって、過去にすごい人殺しすぎたし、みたいな、まあ、なぜそうなったのかっていうドラマがね、すごい描かれるわけですよ。話の途中で。
あ、中でね。うんうん。
だそういう意味で、エイジも過去に何かがあった上で、ああなってたんやったら、
なるほど。
納得するんですよ。
うんうんうん。
でも今のところそれは見られないじゃないですか。
全くないですね。
本当に無欲じゃないですか、なんか。
無欲というよりも、ぼーっとしてるだけ
ですよ、ね。そうそう。ほんとバカでしょ、あいつ。自分で稼いだバイトの金をなんか、街の人間に配ってるっていうのは、あれは何なんですか、ね、いい人とは捉えられないですよ、どう考えても。
ちょっとどっちかというと足りませんねって感じですね。
そうそう。
そうなんですよね。
ほんとね、もうあれはね、ほんとがっかりですよ、ほんと。
がっかりでしたね。
なんかね、要素としてはすごいいいんですけど、大津って。
なんでしょうね、一本芯が足りないような気がするんですけどね。
なんかね、調理方法間違えてるっていうか、まあ料理でいうところの、
うん、
下味がない感じなんですよね。
あ、
出汁が効いてないっていうか。
うまいこと言いましたね、今。うん、なるほど。その通りですね。
すごい素材もいいし、出来上がった料理も一見なんか美味しそうに見えるんですけど、
うん、
なんか下味足りてないなっていう。
やっぱ出汁が
いい。出汁がね、効いてないんですよ。
うん。そんな気がするする。で、行きますと、まず散々腐した後ですが。
あ、最後のコア、ムービー対戦の部分ですね。あれも、
うん、
話すべきところはないんですけど、最終的にはあれ、うん、オーズの、トリコンボを見せたかったってだけの話でしょ。
もう完全にダブルなんかいてもいなくても一緒ですから
ね。あれすごいがっかりしたね。
がっかり。唯一は、手に驚いたところだけ。
ああ。あれも、なんか、翔太郎のリアクションとしては正しいんでしょうけど、
うん。
ものすごい言わされてる感がすごいあって、なんか、なん 驚きすぎやろってすごい僕は思ってしまったんですけど、ちょっと唐突すぎない。唐突すぎひんかとか思って。
確かにね。それはありますね。
俺一番腹が立ったのは、あの、ダブルが、お前の罪を数えろって言った時に、エイジが、かっこいい、俺たちもなんか考えようよつって、言った瞬間にものすごい腹が立って、お前、映画の前半見たい、見ろよと。いかにあの言葉が生まれたかっていうのを知ってんのかってすごい思って。
そうね。上面だけで語るんじゃない。
そうそうそう。なんかあれは腹が立ったな。何ちゃかしてくれとんねんとか思って。
確かにね。で、またあの、仮面ライダーがでかいんだ。うん。敵の。
あれもね、僕、そのあらすじだけ見たら、なんか、映画が始まる前にあらすじだけ見てたら、なんか過去の仮面ライダーの記憶を全て持っているとか書いてあったから、
そうそうそう。
どれだけビッグな敵が出てくるんや、と思ったら、大きさだけがビッグなだけあって、全然弱いしとか思って。
仮面ライダーみたいな形でしかないですからね。
最初ね、あのビームで街破壊するシーンとかは結構燃えたんですけど、お、どうなんねんとか、こんな巨大な敵にどう立ち向かっていくねんと思ったら、地下に行こうぜみたいな感じで、なんかいきなり舞台が地下になってしまって、うわぁ、街で戦えやってすごい思ったんですけど。
確かにそう思いましたね。まあでも、あれし、フル CG って書いてましたね。うん、初めての。
頑張ってた方やと思いますよ。
まあ、しかもね、途中から、バイクに下半身が変わってね。どんな展開だろうって思いましたけどね。どうしてもライダーにしたかったんでしょうね。で、僕はもう A to Z 見てないから、沢田さんもそうですけど、あの、エクストリームのゴールドって意味わかんなかったんですよね。
ああ。あれ、なんか、今のタイミングでなんか新しくする必要あったんかなって感じがすごいするんですけど。まあ、ボーナストラックみたいなもんじゃないですか。A to Z で出てるんですか、あれ。
そうそう。A to Z の最後にあれになるみたいなんですよ。
俺てっきりなんかもうボーナストラック的な感じで、やっとけみたいな感じでやったんかなって。
そうそうそう、何この羽みたいな。これ虫かなんかですかって感じじゃないですか。いや、どうもね、それは ATZ の盛り上がりのところで出てきたキャラクターなんですよ。
で、一応意味があったんですね、あれは。
でもあれも、フートの市民が、ライダーを接合して、具現化した形の、エクストリームゴールドバージョンみたいなのを、バッサリになりましたからね。サクッと。もはやドラゴンボールの世界ですよ。
あのスーパーサイジンもね、最初はもったいぶってなってたけど。
そうそうそう、みんな誰もかしこもやってる。
なやったらスーパーサイジの状態で釣りとかできる状態になってましたからね。
そうそうそう。いや、それがちょっと残念だ、
ね。ああ、そうね。ちょっと安いんですよね。扱いが、ダブルの扱いがやっぱり。
そう。もういなくてもいいじゃんって感じでね。あれちょっとすごく残念でしたね。まあ、どこまで行っても我々がダブルを見に行った感じ
で。そうなんですよね。
うん。
どうしてもその目線で見てしまうよな。
そうそうそう。そうなるとやっぱりこの映画は辛かった。
やっぱりダブルはもう終わってしまった話なんですよ。
そうですね、
オーズをこれから盛り上げるためのつなぎの映画でしかないのでね。
そうですね。そういう意味ではね、オーズもかわいそうだった、スカルが良すぎたから。
そうですね。
うん。
存在感がありすぎますからね。
あったね。
吉川晃司も山本太郎もいい演技をしよるんですよ、これがまた。
まあさすがというところでしたね。
俺正直ビギンズナイトを見たときは、スカルにそんな惹かれなかったんですよ。ああまあまあ、過去話としてこんなんがあったんか程度でね。
うん、なるほどね。
だからそういう意味で、なんで今回スカルをフィーチャーするのかなとか思って、そんなに需要あるんかって思ったんですけど、需要なくとも、需要を生み出してしまったのかなと。
ああ、なるほど。
もうスカルで一本取れやって僕は思いましたけどね。全然過去話としてスカルの活躍描けるやんけとか思って。
ああ、確かに。
仮面ライダースカルにしたらいいんすよ、オーズの次は。
オーズの次に、
オーズの次にも仮面ライダースカルで50話やったらいいじゃないですか。
じゃあ、この骸骨と50話近く付き合わないといけないんですか。
もうスカルもエクストリーム化とかしたらいいんですよ。
一人で。それもまたすごいですね。まあでもね、それぐらい、まあ良かったっちゃ良かった
ですね。まあダブルは、動画で再びやってくれると信じるしかないかな。
そうですね。まあ、それかもう、ビデオ屋に通って1話から見るかですね。 そうそう、改めてダブルを。
まあね、やっぱ今新しいのは、新しい話を作ったらどうしてもこう、引き伸ばし的な感じになってしまうからな、
うん。うん、そうなんですよね。これはでもね、ある意味避けた方がいい。腹八分目でちょうどいいのかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。
うん。まあ、
なんか最後にムービー対戦パートが終わった後に、
はいはい。
オーズが地球の裏側に行ってしまったじゃないですか。うん、ブラジルに。
そうやった、そうだったですね。うん。
で、ラテンのノリで、うん、誰でしたっけ、カフェの店長。
いや、うん。女の人ね。
出てきた時に、うん、オーズは、もうこれなんやなと、これのカラーで描きたいんだなって、なんか、ラテンというか、
うん、
明るい陽気な感じで、行きたいんやなっていうのがあって。
うん、ああ、そっか、もう基本のベースがそこなんですね。
そうなんですよ。だからその、なんていうんですか、その、ムービー対戦パートが終わって、仮面ライダーコアを倒して、
うん、
なんかメダルと、ガイアメモリーが砕き散ってから、ダブルのエンディング、オーズのエンディングってなったじゃないですか。
うんうんうん、
で、ダブルのエンディングは確実にシリアスの方に行ってたでしょ。
あれはよかったね。
アキコの結婚式になって、うん。で、オーズがもう逆やったじゃないですか。もうあれ、意図的やと思うんですよ、確実に。
あ、そうか。
もう違うよと、二つの作品は違うんですよっていう。うん、だってそんな、コアを倒してキックした勢いでブラジルまで行ったとか、ありえへんじゃないですか、普通。
普通はね、確かに。
もうそれはもう、オーズはそういう作品として見てねって、ダブルを引きずって見ないでねってことやと思うんですよ。
そっか。あそこで開き直っちゃったわけだ。こうなんです、と。うん、なるほどね。うん。まあ、今エンディングの話が出ましたけど、結婚式のところもなかなか泣かせましたね。
うん、そうですね。
最後、出てくるしね。
うん、
翔太郎が戻ってきて、もしかしてと思ったら、やっぱり、一人で、最後はね、バージンロードを歩いてくる。
おやすさんはみんなには見えてたんですかね。
きっと見えてたんですよ。そうに違いないですね。
ね、泣かせるエンディングやなとか思って。
よかったですね。
まあ、とりあえず映画が終わった後に、
うん、
40周年記念映画の予告があったじゃないですか。
イチゴライダー出てましたね。
あれはどういう感じになるんでしょうね。
まさかリアルで人は出さないでしょ。
まあまあそれはないですけど、なんかどうも仮面ライダー天王のデンライナーが、時を駆け巡るらしいじゃないですか。
また電王ですか。
電王の電ライナーのタイムトラベル能力を駆使して過去から今までのライダー全部アクセスするみたいな感じの。
ディケイドで来れてないんですよ。
っていうかディケイドは何だったのかっていう感じですけどね。
まあね。もう完全蚊帳の外ですからね。
電王でそれができるなら電王でよかったじゃないかって思うんですけど。
まあね、それはそれで楽しみですけど、あまり昔のもんばっかり掘り下げてもどうなのって感じはしないではないですけどね。それだけ電話人気なんでしょうね。
使い勝手がいいんでしょうね。
うん、かもしれませんね。
僕電話を見てないんですけどね。
実は私もね、見てないんです
よ。うわっつらしか知らないんですけど。
まあ今度ちょっと見てみたいなと思って、まあ、準備はしてるんですけどね。点を一回見てみようと、
うん。
まあね、でも、ダブル好きはダブル好きですからね。
そうですね。ほんとね、今回の映画でもう、再び僕は分かったのが、
うん、
俺はもう仮面ライダーファンじゃないんだなと。
うん。
仮面ライダーダブルのファンなんだなっていうことがもう、再認識ですよ。
うん。ベルトをつけて変身すれば何でもいいんだってわけじゃないですから、
ね。そうそうそう、うん。ダブルじゃないとダメなんですよ。
一時また時間が置いて、このスカルというこの映画を見ると、これはこれでまたしっくりくるんでしょうね。
そうでしょうね。本
当これも一つのダブルの世界観の中での一つのパーツであるって。
そうですよ。
うん。
形成するには必要不可欠なパーツなわけですよ。
うん。ずっとキーワードとして、おやすさんを追っかける桐山蓮がいたわけですからね。うん。
でも本当もう書くことが、なくなっていってしまうって思うんですけど、
うん、
ダブルとして、
うん、確かに
もう次に書くことがあるならば何やって感じですけど、
うん、
リュウベイとシュラウドの若かりし頃ですか。
どんな映画ですか。うわぁ、見たくない。それ見たくないなぁ。そうね、でもそれしかないですね。
もう書くことないじゃないですか、過去のことばっかりほじくって言ったら。
まあね、本当にもうさまつなことを書くしかないですよ。本当、日常生活を。そうね。まあ、あとはその、A to Z のパロディーものがあったじゃないですか。
うん。
26話の、お笑いもの。
あれはどうなんですか？僕見てないです
けど。あれはですね、まあ私も全部見てないですけど、ありですね。
なんかディケイトの時もあんなあったじゃないですか。
ああ、そうでしたっけ？
10 分ぐらいの。
それ見てないんだけど、
お笑い
の。とりあえずキリコさん。のキャラがもうぶち壊れてて、あれはね、レンタルでまあ見る価値はありますか？
なるほど。
かな？うん。まあ、かなりおちゃらけてますから、とりあえずあのキャストの誰かが出てればいいよって思う人は、まあ、見るべきですね。
なるほどね。
本編とは全く関係ないです。もう本当におちゃらけばっかり。
運命のガイアメモリーと一緒に借りていこうか。
もう、僕絶対見ます。とりあえずこれは見ないと。まあ、これが今の私の心の支えになってますからね。
そうですね。なんかそれを見てしまったら燃え尽き症候群になってしまうんじゃないかと思ってしまうんですけども。
でもね、もう本当にね、燃え尽きたいです。このままね、まあ、スカルがいくらいいって言っても、やっぱりね、二人を見たいわけですよ。としては。まあ、ぜひそこで燃え尽きてしまいたいなと思ってます。
まあ、そんな感じで、まあ、今回も長々と喋ってきましたけども。
はい。
まあ、何か語り残したところはございませんでしょうか。
いっぱいあります。
あ、そうですか。
ありますが。ありますが。
まあ、それはまあ、駄菓子で無駄話の方で喋っていただいて、
はい。
まあ、必要ならば、また私も行きますので。
ぜひよろしく。
まだまだダブルに関しては僕らの中では終わらないということで。
そうですね。
また、機会があれば、ダブルの話をいたしましょう。
はい。
それでは今回はここら辺でお開きにしましょう。お送りしたのは沢田信也と、
ジマさんでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。Jump.